おはようございます。本当にさまざまに困難な状況を超えてですね、こうして一緒に礼拝を終われます幸い、心から感謝申し上げます。たまたま私も今茨城の方で学校の関係しているものですから、これに関わっては随分いろんなことがたくさんございました、いろんな決心をしていかなければならないということがあったわけです。今日は、今読んでいただきました復活のに関わる聖句、それをもとにですね、実は、比較的年を取りますと話が長くなるんで、30分を超えるお話をさせていただこうと思ってたんですが、やはりこの状態の中で礼拝も短くしようということで、極めてメッセージとしては短いというか、それはとてもフラメッセージじゃないでしょうと言われそうな中身でですね、お許しをいただこうと思っています。実はメッセージそのものはすでに今読んでいただいた2箇所の聖句、これによってですね、もうほとんど全うされていると言って私はいいんだと思うんですね。イエス様よみがえられた、その事実がありましたよ。そしてそのことは多くの人にとっては難しいことだけども、でもそれを受け取る信仰を私たちは持っていくんだということなんですね。で、ある意味で私たちの信仰の土台がそこにあるんだということが言えるんだと思います。復活の事実、これを受け取ることはとても難しい。なぜならそれは私たちがいつも多くのことで縛られている経験というものの外のことを受け取らなければならないからですね。もちろん復活は目に見えません。目に見えません。もちろんイエス様の時代にいたら別なんですけども、で、見えないものを信じるっていうのは人間は大体苦手ですね。ただね、見えないものを信ずるということだけだったら、例えば紀元1600年に関ヶ原の戦いがあった、どうですか、本当ですかって皆さんに伺えば、多分8割ぐらいの方がそう、その通りとおっしゃるに違いないんです。関ヶ原の戦い見た方いますいないですよね。今関ヶ原行くとね、縦札みたいなの立ってます。古戦場って言ってですね、その程度です。だけど1600年に関ヶ原の戦いがあったといえば人々は信じるんですね。信じるのには実は2つ理由があるんですよ。一つは関ヶ原の戦いで、東軍が勝ったと言われています。その結果その後の歴史の流れがあるのね。だから今東京が首都でしょ、例えばというふうに、その後の流れの中で受け止めることができます。もう一つ、関ヶ原の戦いというのは戦争です。この戦争がね、実は不幸なことですけど、今私たちはいくらでも見ることができるでしょ。戦場に立った方は少ないかもしれないけど、リアルタイムの絵を見ることすらできますよね。だから見ていない関ヶ原の戦いを理解、受け止めることができるんだけど、死者の復活っていうのはその経験を見ることが難しいんですね。実はイエスの復活によってその後の歴史がありました。それは今私たちは知ることができるっていうか、その歴史の中にいるんだけど、でもそれよりももっと強く、死んだ人はどんなに願っても祈ってももう生き返りませんという経験を私たちはたくさんしてるんです。おそらく肉親の死、あるいは親しい友の死に一度も出会ったことのないという方はここにはいらっしゃらないんじゃないでしょうか。そしてその時、少なくとも心のうちに、なんとかこの人はもう一度生き返らないかと思ったに違いありません。でもそれは起こりませんでした。そうした経験を積み重ねている私たちは、死者はよみがえらないと経験則としては知っているのです。 私たちの信仰はそれにもかかわらずイエスの復活を受け入れるということにあるんですね。ここに単にキリスト教を好きだということとキリストを信ずるということの違いがあるような気がします。復活に関しての一つ大きなポイントはそのことだと思います。もう一つ、私たちはこの後主の食卓に預かるんですけども、私はよくその時に申し上げるんですけども、主の十字架と復活を覚えてこれに預かりましょう。十字架に死なれた主はしかしよみがえられました。そのよみがえりは私にとって、あなたにとって、個人にとっては単なる歴史上の事実だけではなくて大きな意味を持っていたはずです。それはこの方が私たちの罪を肩代わりして死なれた、しかしそれを全部、その負債を払い終えて言えば再び命に生きられた、それは私たちのにとっても罪の許しの完成と私たちに約束された命とをそこに示していたのです。この復活の主は今天にあって、私たちはなかなか天という感覚を持ちにくいのだけれど、天にあって私たちのために取りなしをしてくださっている。そして私たちもまたこの主の恵みのうちによみがえる。そのよみがえりの日に私たちはこの方にお目にかかることになります。復活の主に再びお会いする日、その日に向かってある意味で言うと私たちは今備えの日々を送っている、そう言ってもいいかもしれません。私たち自身がよみがえる、何億年か先でしょうか。人間の時計ではそうかもしれませんが、私たち自身にとってはどうなんでしょう。地上の生涯が終わるとき、私たちはある意味でそこで主にお目にかかる。どういう意味かといえば、その後に私たちは主にお会いするための準備をする時間というのを持っていませんので、外から見てそれがどんな時の流れか私にはわからないけれど、その時に向かって、つまりこの地上の歩みのうちにあって、私たちは主にお目にかかる、復活の主にお目にかかる。別の言葉で、私たちの復活の時に向かってその備えをしていく、その必要があるんですね。復活という事実に出会う時、私たちはそのようなことを深く覚えていきたいというふうに思います。復活に関わるメッセージとしては、私は今日はここで終わってですね、あとは御言葉を読んでいただきたいということなんですが、最初の話題にちょっと戻りまして、本当に今、そういう言葉で一言に言い尽くせないけど、困ったことが起こっています。まず第一に、多くの方がこれによって苦しまれ死なれているんですね。そのことを私たちはやはり覚えなければなりませんね。最初にお祈りの中にもありました、私たちが今健康を守られてここに主を礼拝していること、これは本当に豊かな恵みです。ある意味で今の状態の中で言えば、私たちに許された一種のわがままのような状態になっているのも事実ですね。そして、その中にあって今私たちは礼拝を持っています。賛美歌を一番だけしか歌えませんでした。私のメッセージも極めて短くさせていただいています。寒いかもしれないけど、前後の扉を開けてますね。これはこういう状態の中にあって、私たちが礼拝を最大限大事にしたい、そのこと、その思いを持ってこのようなさまざまな方法を取っているわけです。 かし今状態は日々刻々と変わってきています。このことをみんなで本当に、これは長老伝道社会では本当に2度3度でしょうかね、一緒に考え祈り、そしてこの形で礼拝をしましょうということを決めました。そして、今このような形でご一緒に礼拝をすることのできる恵みによくしています。しかしさまざまな状況の変化の中で私たちもその時の状況に合わせてさまざまなことを考えなければなりません。私たちが礼拝を守ること、それは本当に大きな恵みだし、私たちにとってはそれが一番嬉しい。でもそれが果たして世に向かってこの世にある人たちに対する愛を示すことになるのかどうか、あるいは責任を示すことができるのかどうか、神様の愛を明かしていく道なのかどうか、それをまた考えなければならない時が来ている、そんなふうに思います。今日は礼拝の後、長老伝道者再度集まってですね、さまざまなご意見をいただいています。この形の礼拝必ず続かなければいけないというご意見をもちろんいただいています。そしていやもうそれはおかしいじゃないか、もうそろそろ少し考えなさいよ、そうしたご意見もいただいています。もちろん今日修法の一口レッスンに、野口伝道者がお書きになっているように必ずしも物理的にある場所に集まらなければ礼拝ができないというわけではありません。一方で週の初めの日に礼拝に集まったという御言葉があるのも事実だし、集会をあんまり気楽にやめないようにという御言葉があるのも事実なんです。そんなことを本当に考え祈り、そして本当に今私たちがどういう対応をすることが一番愛に生きることであり証に生きることであるかを考えていきたい、そんなふうに思っています。来週以降の礼拝に関してまた改めてどういう形で行っていくか、クリスチャンが礼拝をしないということはないんで、どういうふうに行っていくかについて改めてまたご連絡をすることになると思いますので、それについてはぜひご協力をいただきたい、そんなふうに考えております。今日はメッセージを合わせまして以上をもって、私のメッセージとさせていただきます。ありがとうございました。